洗礼ってジャボンということで皆さんやってきました。キャッチウェブの時間にようこそです。皆さん、キャッチウェブとはどういったチャンネルになりますか？
キャッチウェブとは神様から学び、より大きな将来へ進むために励ましを受け取るチャンネルでございます。
素晴らしいですね。だから今日もいつもおなじみのまさしたすけ芝の牧師サンタルヨでみんなと一緒に大きい波に乗っていきたいと思います。
いっ
と言いますが、芝さんも今日はイースターですね。
今日はイースターですね。はい、2024年のイースターは本日です。
いや、それだけ
かよ。いいタイミングで吠えたな今。
ナイスマイ
ル。自分の犬のマイロももうビビってました。ないないの。
それだけ来い。
で、だからこれの公開日がイースターということですがね、ターさんはじゃあクリスチャンになってから何回目のイースターですか？
俺はですね、11回目ですね。
おお、わあ、すごいね。
記念すべき。
自分12回やな、そうすると。
芝
は15
かな。うん、ですね。
すごいね、もう自分たちあれだね、芝が話すたびにマイロ
なんかあったっけ俺マイロ、
芝の声にちょっと反応してるのかもしれない、ね、興奮してるのかもしれないですね。
一番のサポーターですね。
一番のサポーター間違いないです。でもね、今日ちょっとね、簡単にみんなでね、話したいなと思ってたのが、やっぱ洗礼についてなんですね。たすけさん、
いいですね。
やっぱ日本だと洗礼っていうのがすごくやっぱり宗教的だったり、ちょっとなんか、勘違いって言ったら、ね、言い過ぎかもしれないけども、やっぱ聖書的じゃないことのせいで、やっぱ家族の同意がね、得られないというところもあるかもしれないんだけど、簡単にさん、洗礼っていうのはどういった理解なんですかね、教え的には。
ものすごくシンプルに言うと、洗礼はイエスを信じた人がする最初の一歩みたいなね。そういった意味で、水の中に入って出てくるという姿が洗礼だね。
素晴らしい。聖書的にはなんかそこの中で意味的にはどういったことがあるのかな、芝。
聖書の中では、まあ意味というか、洗礼が受けた時に起こることというので、まあ3つの大きなこと、4つかがあるかなと思うんだけど、まず1つは自分のイエスに対する信仰を公にするっていうこと。そして2つ目は、洗礼を受けることによって、まあ、自分たちはイエスを信じた時に罪から許されるけれども、でも奴隷の性質っていうものを持ってるっていう、だからこそ、まあ、その洗礼を受けることによって、まあ、イメージしてほしいのは鎖、自分の体についた鎖がこうちょん切られて、で前に進もうとする力をこう引っ張っていた鎖がちぎられて前に進んでいくことができるようになるみたいな。で、まあ、3つ目はその聖霊の力っていうものがさらにこう満たされる、信じた時に与えられた聖霊の力というものの中にがさらにその洗礼を受けて、もういらない余分なもの、ね、そういう罪がこうきれいに洗い流されたことによってさらにそこに、ね、満たしっていうものが起きていくよと。そして、まあ、イエスも歩んだようにこの洗礼を受けることによって神様のその真の計画っていうものを歩み始めるっていう、スタートするっていうのがその洗礼の4つの鍵かなと思います。
いや、素晴らしいですね。で、たさん、ここのさ、ローマのところにも書いてあるけどさ、やっぱ洗礼によってさ、そのバプティスマによってキリストともに葬られ、そしてそこからまた蘇るっていうところも、やっぱさ、イースターにすごくぴったりだなと思うのは、さ、イースターを祝うっていうのはやっぱイエスの復活を祝うことなんだけどもさ、やっぱ洗礼もやっぱ同じような体験だよね。
うん、本当そうだと思う。象徴してるのが、水の中に入るっていうのが、やっぱその罪に死ぬとか、古いものがそこで死ぬ流れ、そして新しい命を与えられて、こうね、その水から出てくような、キリストが十字架で死んで葬られて、そして復活するその姿となぞられてるっていうのがね、ある、
ね、素晴らしいんだよね。だからなんか詳しくね、どういった意味なんだろうとか、どういうふうに教えたらいいんだろうというのは、ね、ぜひね、ブルーブックにも洗礼のトピックがあるので、ね、そこを見てみながらね、どういった質問があるのかなとか、どういった聖書箇所を一緒にね言えばいいのかなというふうにね、見てみてほしいんだけど、今日ちょっとね2人と話したかったのは、でも洗礼にまつわるいろんな質問があると思うんだよね。どういったタイミングでとかさ、なんで受けなきゃいけないのとかさ、いうことがあるので、ちょっと2人にそういったね質問をかいつまんで言っていけばいいのかなというふうに思うんですけども、田さん、じゃあなんかさ、洗礼っていうのはリーダーとしてはどういったタイミングでまだ洗礼を受けてない人と話し始めるべきなのかな。
そうだね、 もし全くその今までクリスチャンのバックグラウンドない人とかだったら、うん、やっぱりその人がそのイエスをね信じるとかもう決断をしていて、
うんうん、
そして聖書ねジャーナルとか聖書を読みながら、
うんうん、
彼の中にこのチェンジが見えてる時、
うんうん、
っていうのはすごくいいタイミングなのかなって思うよね、
うん
うんうん、もうすでに変えられている、すでにそれが起きているって中でそれを、うんうん、今こそそのタイミングっていう感じかなって思う。
うん。しばじゃあなんでさライフハウスではさ、うん、洗礼を受けるって時にさ、
うん、
これぐらい教会に来てなきゃ受けられないですよとかさ、こういったコースを 何日間やらなきゃ取れないんですよって、そういったね教会はもちろん素晴らしい教会だったりそういうふうなスタンスの人たちもいるかもしれないけど、うん、ライフハウス的には聖書的になんで別にそういった変化が見られるならば洗礼をおすすめしようっていうスタンスなのかな。
実際聖書の中で見てみてもやっぱりそのイエスを信じて、うん、受け入れてで聖書の言葉を知ってその場で洗礼を受けたっていうストーリーにもあるように、うんうん、やっぱり結局そのどれだけ自分がクリスチャンとして歩んでいるかとかその時間的なものではなくて、うん、自分の心の中でやっぱりイエスを受け入れていて、そして、うんうん、まあでも大切なのはその洗礼の意味というか洗礼を受けた時に何が起こるかっていうものは知っておく必要があると思うんだけれども、
うん、
でもそれさえ自分が持っていて何なのか何が起こるのかっていうところさえ受け、うん、持っていればやっぱりそのなんていうの時間的な部分だったりとか経験だったりとかさ、うん、そういうのっていうのは別に関係ないのかなっていう、
うん、
それが一つの、うん、理由かなと思う。
確かに仲間他のねいろいろなやり方っていうのがあるのですごくそこを尊重しながらなんだけども、うん、でそこをライフハウスとして、ね、批判するつもりもないと思うし、
うん、
でもなんか、でもライフハウスとして の信じているものはそういった聖書のストーリーもあるように、
うん、
ねいつでもね受けたいと思うならば信じたいと思うならばっていうところだけど、じゃあターなんかさこの教会来ました、神様信じたいと思いました、うん、もうめちゃくちゃついていきたいですっていうんだったら、うん、その日に受けちゃうのもありなの？
ありだと思う。やっぱりこう、ね、性的なピュアの話とかね、その神様へのこのすごく重要なトピックだと思うし、また洗礼の意味についてのスタディっていうのも、うん、やっぱブルーブックを通してやるのはやって、ね、それに、ね、うん、それをやった上で OK、 それを完全に信じて受けたいっていうのは、
か
今から行こうっていう、今から海に行こうみたいな感じでね、すごくいいと思う、
うんうん、確かにね、渋田さんその面白いなって、そこの違いもやっぱ聖書の時代的にもあるかなと思ったのはさ、うん、そのある程度そこの昔の人たちはさ、そのピュアな話とか聖書について、
うん、
まあ、神様や旧約聖書とか、ね、について知っていたからこそ、うん、イエスのことをついた時にもうそっち行きますっていうのがね、
うん、
素直に、あ、行けたと思うけど、ただ、やっぱ日本だとそこら辺のさ、もっと神様の計画とか、
うん、
ね、それこそやっぱ結婚ピュアを保つとかね、そういったセクシュアル的なものについてはちゃんと教えなきゃいけないし理解してもらわなきゃいけないところだよね、
う
ん、
そうだね。やっぱりこうそれを理解して、そのために力を受け、そのイエスの、うん、計画に歩んでいくっていうね、この力づけに本当洗礼ってなってくるから、
うんうん、
それをその事前にこう OK っていうのが重要かなと思う。
うんうん、確かにね。でそこの中はさ、やっぱライフハウスの中でも洗礼にねサインアップするページとかもあるから、うん、ぜひそこの洗礼を考えてる人にそのリンクとかを送ってあげて、サインアップしてもらったり、まあ、リーダーがサインアップしたりとかもいいんだけども、やっぱそこでチェックリストあるもんね、ターさんね、この話しましたかとか、このスタディしましたかっていうのもあるもんね、
うん、そうだね。それがちゃんとねこうやっぱ全部ね、それもしなしで入るなら、もしかしたらただの水浴びになってしまう可能性が信仰が伴うね、ハンドルのところだから、うん、ありますね。
でもさ、千葉、想像以上になんかそういう重いものではないのかな、うん、洗礼って。なんかさ、洗礼って聞くとイメージ的にさ、
ね、
すごく宗教的で、すごく、
う
ん、まあ真剣は真剣なんだけどさ、
うん、
なんか、ドーンっていうさ、すごい大きいステップな感じがするんだけれども、うんうん、実際はどうなのかな。
やっぱそうだね、洗礼って聞くと宗教的ななんか一つの儀式みたいな形でね捉える人も多いと思うんだけれども、うん、実際に俺たちイエスを信じる者にとって重要なステップであることは間違いない、うん、でもその洗礼っていう言葉を見てみても、その当時の言葉で言うとバプティーゾっていう言葉だったと思うんだけれども、うん、それはどういう言葉かって言ったら、その水に浸すみたいな、だから本当に普段の生活の中で使うような、うんうん、あのオレオをみんな牛乳につけて食べる人、
あ、じゃあオレオ洗礼授けてるんですか、あれ、バプティーゾ、
オレオをバプティーゾしてるっていうさ、本当に日常会話で使うじゃないですか、
使います。
そう、だからそれぐらいのその洗礼っていう言葉っていうところで言うと、
やっぱ
その
イエスには
ってこと、そう、うん、イエスが使ってた言葉っていうのはちょっと浸かるぐらいの感じのちょっと水浸かるみたいなね、
言葉自体が
そういうものだよっていう
言葉自体がね、
まあ、でも確かにそれね、言葉自体はそうだけど、でも霊的な意味っていうのはすごくそれぐらいパワフルなものですよっていうのがセットになってるって感じかな、
うん、そうだね。だから何か超本当に何人の家届かない領域のような言葉っていうよりも日常的な言葉で用いられてる言葉であるっていうのがあるよね、うん、
しば、なんか場所とかって関係あるの、しば、それこそなんかさ教会に、うん、洗礼層がなきゃそこでじゃなきゃいけないとかさ、うんうん、あのヨルダン川に行かなきゃいけないんですよイエスみたいにとかさその洗礼っていうの場所っていうのはなんかさ、なんか特にさ気をつけた方がいいとかさ、なんかどこの方がもっとパワフルなんだよとかあるの？
いや本当にこれ聖書の時代と今の時代をね、あの照らし合わせながら知っていくことってすごい大切だと思うんだけれども、答えから言ったら、うん、場所とか、うん、その形っていうものは特に関係ないのかな。
うんうん、
当時はねお風呂っていうものが家にはなかったかもしれないから、だから川だったりとか、ね、湖だったりとかっていうところだったかもしれないけれども、うんうん、逆に今俺たちの時代ね、あなたの近くの川あるいは湖がある人ってどれくらいいますか？一番俺たちの、ね、生活の中で身近な水たまりって考えたら多分お風呂だったりとかだと思うから、うん、
確かに、
そう、うん、ライフハウスしかも建物持ってないから結構、うん、誰かの家のお風呂だったりとか教会のオフィスのお風呂だったりとかで洗礼を授けてるっていうことが多いと思うんだけれども、
うん
うん、だから形式にとらわれずっていうところあるよね。
たさ、うん、なんかさエチオピアのね、エチオピアから来ててさ聖書読んでてもう誰か教えてくれないかなって言った時にさ、うん、ピリポが来て教えてあげたらさ、うん、あそこに川があるじゃないか洗礼授けてくれって言うの、もうそこにあったから洗礼授けたって感じだったもんね、
う
ん
う
ん、
そう、今まさに俺もそれを思い浮かべてて、そう、そこにあるからそこで洗礼授けるってすごくいいピクチャーだなって思う、うん、そこに風呂があるから、うちに風呂があるから
行けるか
そこで洗礼受けれるよっていうのがね、うん、あるよね。
じゃあ別にじゃあお風呂があるからってターさん、このさバスロマン入れた中に洗礼授けてもいいの？
ちょっとね、ちょっと匂いつけようかっつって香りつけようかって
ちょっとバスソルト入れようかなとかもあり
おしゃれにしようかなとか。
いや多分ね、そうそう、別にそれを禁じるものはないんじゃないかなと思うけど別にその後で入浴で使った方が多分もったいなくないよって意味ある
よね別にダメじゃないですよっていうところ
。ダメじゃない、
まあ、でもだからさ、まあ究極で言ったらさ、その冷水であろうが、まあ、水であろうが海水であろうが別にそこは関係、バスローマンであろうが、
うん、
水に力があるとか水は重要ではないということでしょ、
ね、で特に他の教会とかで多分高齢のお年寄りの人が本当に高齢者施設のとこでお水に浸かれないって人たちに、うん、象徴的におでこにお水をピョンっててこれも洗礼ですっていう形でね、うんうんうん、やったりするとこもあるから
身体的なね、
身体、そう、だそういう人も絶対いるじゃん、うん、
確かに、
うん、そういった意
味でもそれ以外だったら水の制限はそこまでさセンシティブになることではないってことかな。
うん、でも汚い水やめた方がいいと思うけど。
確かに。めっちゃバクテリアが、
うん。そうそうそう。
濃縮してます
ね。めちゃめちゃ汚いとこやめた方がいいけど、綺麗なとこだったら使って、そこでね、関係なくやった方がいいんじゃないかなと。
うんうん。うん、芝はじゃあさ、その、洗礼って別にさ、受けなくてもいいの？
その、受けなくてもいいのかどうかっていうポイントというよりかは、まずよくある質問として、うん、洗礼がその私をクリスチャンにするんですかっていうような、うんうん、だから受けなきゃいけないのっていうさ、
うんうんうん、
質問ってとかってあったりするかもしれないんだけれども、
うん、
まず一つ言えるのはその洗礼があなたをそのイエスについていくものとするのではなくて、
うん、
イエスを信じるっていうその決断が自分をイエスについていくものにするわけだから、
うんうん、
その要は救いっていうところで言ったら、自分が救われるっていうところで言ったら、洗礼を受けたタイミングではなくて、うん、あなたがイエスを信じた時ですよ、うん、だから別にそれをもってして洗礼を受けなきゃいけないっていうわけではないよっていうところが一つ、うんうんうん、みんなに理解してほしいところかなと思うんだけれども、うん、でも
確かに、ね、
うん、洗礼っていうのはそのさっきも言ったようにイエスもわざわざヨハネ、うん、バプティストヨハネ、洗礼者ヨハネのところに行って、
う
これが神様の計画、ね、御心だから、ね、私は洗礼を受けるんだって言って洗礼を受けたっていうところにもあるに加えて、さまざまなねいい要素っていうものがあるからこそ、まあ受けることをお勧めしたいし、受けるっていうことがそのイエスについていく道のりの中での一つのステップであるっていうことは間違いないと思う。
まあ、受けない理由はないよねって感じだよね。いいものでいっぱいだし、まあ、ナチュラルに次のステップがってことだけども、結構さ、ターさん、日本的に言ったらさ、洗礼するイコールクリスチャンになる感強いじゃん。
強いね。
あとあれどうなんすか、
ね、あとなんかさっきの質問もさ、なんで受けなきゃいけないんですかって言ったらさ、じゃあ説明した上で、じゃあなぜ受けたくないんですかっていう質問も大事だよね。絶対それの理由が多分日本的な文化のさ、家族の関係がとかあるけど、やっぱ結構やっぱなんだろうね、俺の中で2つイメージあって、家族から、なんか家族と家族
切り離されちゃうね、
全ての伝統から切り離されるイメージと、あと完璧じゃない、もう二度と失敗しちゃダメなイメージがある。
なるほどね。
うん、なんかもう二度とこう、もうこれで過ちを犯したらもう終わりなんだなみたいなさ、完璧じゃないとダメみたいなイメージが、
でも実際そうじゃないでしょ。別にさ、あの洗礼受けたからってさ、家族から切り離され、もうクリスチャンだからみたいなさ、思っちゃいがちなね、あの先入観とかあるけども、全然違うもんね。
全然もううちのね家族とか普通にまだイエスを信じてるわけじゃないけども、関係は逆に良くなってますね。
だよね。あともう一つよく聞くのはさ、ターさん、なんかさ、クリスチャンにな、ね、洗礼イコールクリスチャンっていうになるっていう感じだからこそさ、あの自分のお母さんとかにも言われたんだけどさ、じゃああなたは死んだ後どこのお墓に行くのとかさ、自分のお墓はこういった仏教とかだったかさ、神道とかさ、そういったやつだけども、お墓入れないでしょ、どうすんのと言われたりするけど、そういうふうなことにどういうふうにさ答えられるか。
そうだね、そこまでのね、そのなんかレベルのディスカッションにはさ、今までまだ人生政治的に話したことはないけど、あまりね、でも、どこに葬られるか、どこに置かれるかっていうのは、イエスの信仰によってあってはあんまり関係ないっていうかさ、
死んだら死んじゃうもんね。
そう、死んだら死んだし、だから俺だったら、あ、もしそうだったらもう好きなとこに置いてくださいって感じあるけど、別にそこはこだわるとこではないのかなっていうところ、だから家族に対してもそこについて戦うべきとこではないなって、
別にだからさ、別に洗礼受けるけど別に一緒にお墓に入るよっていうふうに、ね、全然言っても大丈夫ってことだもんね。
全然それはね
間違いない。
だからそこ、ね、そこの中でなんかいい知恵っていうのを持つ必要があるなと思うしさ、なんかしばそこのなんかさ、クリスチャンっていうそういうさ、洗礼イコールクリスチャンになるっていうさ、その考え方によってやっぱさ、その一歩踏めない人とかもいるかもしれないけどさ、そのなんかクリスチャンになったら違う家族に行かなきゃいけないとかさ、クリスチャンになったらここから切り離されるっていうイメージちょっと違うよね。でもね、
そうだね、まあそのもちろん国だったりとかさ、その宗教上のあの、この宗教が強い国とかだと、やっぱり自分と家族の宗教っていうものによって生まれる隔たりとかっていうのがある場所も、あの事実としてある国もあると思うんだけれども、でも日本っていう国はさ、やっぱり、あのまあ、もちろん中には本当に自分の家庭が仏教と、ね、神道とか、あるいはその他 の, あの宗教をに属してる、信じてるっていうところがあると、ある人たちももしかしているかもしれないけれども、でもクリスチャンにおいてっていうところで考えるのであれば、やっぱりあのイエスが本当に俺たちに求めてるものって、形とかやっぱそういうなんていうの、形式とかそういうものではなくて、やっぱりハートの部分だよね。自分たちがイエスを愛していて信じていて、その道を歩むっていうところだからこそ、なんか例えばライフハウスの聖餐式も一つの例だと思うんだけど、ね、お茶とせんべいで聖餐式を取るけど、でも聖書はね、あのパンとワインだったじゃん、でも別にイエスのポイントはそこじゃないよって、その意味の方がやっぱり重要だよっていうところにやっぱあると思うからこそ、やっぱそれによってこう迷わなくてもいいのかなっていう、まあ、もちろん悩む気持ちはわかるし、俺も通った、アタックされたこともある、でもやっぱイエスはあなたのその決断を喜ぶし、あなたがそれを決断して進んでいくときにちゃんとケアしてくれる神様だし、実際に聖書 の, あの読んでもいいかな、使徒の16の31に書いてあるのは、主を信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますって、イエスでさえ、私を信じるなら あなたの家族のことも私はケアするよって、救われるよっていうふうに言ってるからこそ、それ信じて歩んでいくことですごい大切かなと思う。
うん、あとさ、うん、ターさん、なんかそのクリスチャンっていう言葉っていう自体もさ、うん、なんかクリスチャンになるっていうよりかはさ、神様を信じるとか神様についていくっていうことじゃん、うん、なんかそこら辺のなんかさ、あの日本人に対し、日本人的にもさ、なんか壁にやっぱさ、クリスチャンになるっていうのすごく大きい決断のようにね、感じちゃう瞬間もあるかもしれないけど、その言葉を取り除いたらさ、シンプルにさ、イエスについていってる、イエスを信じているっていうだけだったらさ、神様を信じているっていうのはさ、別にそこまで弊害がないからこそ、洗礼もスムーズにそっちに行きそうだよね、そういう風な考え方ができたら、
うん、いや本当そう思う。なんかその一つの場所から一つの場所に移されるっていうのは霊的な話であって、そのなんか、うんうん、今いる場所で、今いる環境で、心でイエスを信じ、そしてその、うん、その信仰を公に表すってことだから、だから何かね、そのこれがこうなんなきゃいけないっていうルールじゃないって話は、
うん、
重要なとこだよね。
タさん、あれでしょ、洗礼っていうのはあのちょっと気になるなと思ってる人にちゃんと好きって伝えるようなもんってことでしょ。
そう、なんか誰かに好き好きって思ってるのとその人に好きっていうのって全然違うことじゃん。
うん、うんうんうん、
でも好きっていうのってもしかしたらさ、あのどういう思われるかなとかさ、どう反応されるかなって、うんうん、怖くて怖くて言えないっていうのがちょっとキュンキュンする世界かもしれないけどさ、でも好きって言った時に相手が俺も好き、私も好きってなったらそこがもうすごいじゃん。
うんうんうん、
でもイエスは確実に拒絶しないから、
うんうんうん、
むしろもうありがとうって言ってさ、
うん、
一緒に歩もうってなってくるから、
いやついてきよっていうのを宣言してるって感じで、ね、
そう、あなたが愛し、うん、あなたも愛してる、あなたについてくよっていう宣言だから、それはもう力強いものだなって思うね、
うんうん、間違いないね。なんか芝的には洗礼受けた後になんかさ、あの個人的に変わったなというふうに思ったことあるっていうのも、というのもさ、やっぱライフハウスでもさ、うん、洗礼受けたらあの解放のチェックリストっていうのをさ、うん、洗礼受ける前にね渡しながら一緒にスタディとかするんだけど、こういったことの過去から解放されるよとかさ、こういった鎖、傷っていうのから癒されたり、うん、あの砕かれるんだよっていうふうに言うけど、千葉は個人的に洗礼受けた後なんかさ変わったなって感じたことあった？
なんか自分の証でもあるんだけれども、俺別にそんなになんかボロボロなバックグラウンドを持っててイエス・キリストを信じようって思った、うん、あの人ではないんだよね。むしろ人生すごい楽しかったし良かったし、満たされてたって言ったら変かもしれないけど、でもなんていうの、必要はそこに与えられてた、お金だったりとか友達関係、うんうん、だからこそなんか自分の過去に傷を負っていてそこから癒されたとか、そういうのはもしかしたら違う人の方がパワフルなストーリーあるかもしれないけど、うんうん、自分の場合は将来に対する希望っていうもの、なんかイエスが自分を、うん、その素晴らしい将来へと導いていってくれるんだっていう確信っていうものがやっぱり洗礼を受けた後に強くなったのと、あとやっぱり自分の中に持っていたそのいわゆる罪っていうもの、嘘だったりとか妬んだことがあるだったりとか、誰かにしてしまった何か、されたものよりもしてしまった何かっていうところからの、うん、なんか本当に許しっていうかさ、もうすでに許されてたんだけども、うん、そう解放、なんかもう芝いいよって、俺はお前を愛してるから前向いて一緒に歩もうっていうさ、
うん、
そういう意味でのこうなんか軽さっていうのかな、なんかそれを洗礼を通して自分は受け取ったっていうのは一つある。
いいね、
うん、
いいねいいね。まあ人それぞれだと思うしね、自分の人生だからこそ神様とのそこからの、ね、ラブストーリーってのがあると思うけど、うん、ターさん的には何かあった、うん、大きな、
俺大きな2つあって、1つが、うん、洗礼を受けてからジャーナルと礼拝のメッセージがみんなのものっていうよりから、
うん、
俺のものっていう感覚、すごく個人的なものになって、
うん、
あ、神様俺にこれを伝えてくれてるっていう、それがすごく覚えてて、うん、なんか、うん、あ、今すごく耳を傾けられてる、神様の声を聞いてるっていう感覚があったのと、
うん、
もう一つがさっき千葉も言ったように罪からの解放っていうか、罪をしたいっていう思いからの解放、
うんうんうんうん、
で実はその時洗礼受けてかもタバコ吸ってたんだけど洗礼で絶対やめれないと思ってたの、
うん、
でもなんかそれをやめる力が与えられたりとか、
すごい、
友達とバカみたいに、ね、酔っ払って遊びたいっていう思いがなくなってしまったりとか、
うんうんうん、
むしろ愛したい、正しいことをしたいっていう思いが強められたっていうか、なんかそういった体験が大きいかな、
うんうん ね、だからすごくやっぱパワフルなものだと思うから、やっぱ聞いてる人の中ではまだ洗礼考えてるんだとか受けてないなって人はぜひなんか後押ししたいよね、受けてくださいと思うし、聞いてくれてるリーダーたちはね、ぜひその洗礼のうまくねつついてあげたりね、どうっていうふうに言ってあげたり、あの教えうまくね、あの真理を教えられるような人になってみたいな、なってみてほしいなってぜひ思うんだけども、田さんではさ、なんかまるに日本人でもあるしさ、結構海外の人とかでも多いのは、小さい時に洗礼を受けたことがあるんですみたいなさ、あのまだ子供の小学生とかさ、それこそ生まれてばっかの時にさ、何かいろいろやってもらったんだけどっていうことあるかもしれないけどさ、そういう人たちってもう洗礼っていうのはさ、大人になってから別に特に受けなくてもいいのものなのかな。
うん、そうだね、なんかよく幼児洗礼とかっていう風な文化の人たちもいたりするけど、うん、まあ、ロノさんがすごく教えて、の教え方ですごくあの意味が通じるな、本当に理解できるなって思うのは、うん、まあ、例えば結構多くの場合が当時って自分の決断じゃない、
うん、
親の良い思いで祝福のために、この子のためにっていうのをやってくれたもので、うんうん、だから励ますのは、あなたの信仰として、あなたの信じる道として、
うん、
この決断っていうのはパワフルっていう。だから、うんうん、でも親がしてくれたことっていうのは無下にするわけじゃなくて、うん、それは感謝、このスタートしてくれてありがとう、うんうん、この旅をスタートしてくれてありがとう、今この洗礼を持って自分の決断として今イエスについていくっていう励ましはするかなって感じ、う
ん、ああ素晴らしいね、うん、だからそこもパワフルだよね、自分の決断でこれからね、まだ受けてないんだするっていう時にもやっぱすごくあの感じるものもあると思うし、うん、じゃあ柴田さん、そのなんか違う教会で洗礼を受けたことがありますと、うん、でこれから最近なんかね、うん、ライフハウス来てんだけども、ライフハウスも洗礼を受けなきゃいけないのかな、
うん、いや、その自分がその仮に違う教会で受けたとしても、それは洗礼であることは間違いないし、うん、自分たちがね、授けているその洗礼っていうのはあくまでもイエスの名によって授けている洗礼であって、うんうん、ライフハウスの名によって授けてるわけじゃないからこそ、
確かに、
うん、そう、それを受けてしてあなたはライフハウスのメンバーですとか、そもそもメンバーシップっていうものがライフハウスにはね、ないじゃん
そもそも、
うん、だからこそやっぱそこのイエスの名によって私は洗礼を受けたんだっていう確信一つ大切だ、うんうんうん、
あれだよね、パウロとかも言ったかね、私の名前であなたたちを洗礼を授けたことはないですみたいな感じでパウロも言ってたもんね、
う
ん、
そうだね、
だからそこの中で、じゃあ田さんも一回受けたら基本的に一回自分の決断が、自分が大人として決断できるような時に洗礼受けましたってなったんだったら、基本的にもう一回授けられる必要は特にはないってことだよね、相当なことがない限り、う
ん、なんかね本当たまに聞くこともあるけど、でも洗礼は一つですって聖書に書いてあったりするかもしれないけど、うんうん、でも、うんうん、基本的に、あ、失敗したの、じゃあまた洗礼受けなきゃないっていうシステムじゃないって言われて、
うんうんね、だからそこら辺で、でもケースバイケースっていうかね、本当にでもどうしようも変えてほしいんですって時あるかもしれないから、その時は話すことがあるかもしれないけど、基本的には一回で、ね、自分の決断だったらいいんだよっていうところがあるかもしれないけど、うん、ちょっとなんかじゃあさ、そういったところで柴なりにはさ、うん、じゃあ12歳とか13歳とかもしかしたら10歳とかの子かもしれないけど、うん、洗礼受けたいんですって言われた時に、柴だったらちょっと待ってっていう時もある？
やっぱりその一番大切なポイントとしては、もちろんその人が自分の意思で受けたいと思っていることに関しては本当に素晴らしいと思うし、うん、いいねっていう感じだとはあるけれども、でもやっぱり未成年であるっていうところで、やっぱり一つその親の、承諾っていうものは、うんうん、もらう必要があるのかなっていう、あくまでも自分の決断ではあるけれども、うん、でもその人の人生ってまだ自分の親がケアしてくれてるものであるからこそ、うんうん、やっぱプラスやっぱりそのなんていうの、親御さんたちからも祝福されてほしいと思うし、ね、うん、だからそういう意味で、うん、まさしが今言った年齢の子たちにはそういうような会話を持つようにしてる、
うん、確かにね。たさん、なんか他によく聞く洗礼に対する質問とか疑問とかってある？
結構よく聞くのが、僕まだもっと知ってからじゃないと、もっと完璧にならないと洗礼受けれないんですって言うんだけど、そういうよく聞くんだよね。でただ、うん、いつもそういうのは体をシャワーに浴びるためにシャワー浴びないよね。シャワーに浴びるために体きれいにしなきゃっていうことはないよねっていう話をして
シャワーについてもっと知らなきゃっていう時もないしね。
そうだね。そうそうそう。シャワーの構造についてもっと知らないと。入れませんっていうのはないしね。
じゃあ基本的にタワさんもさ、受けたいと思ったとかさ、神様に受けたいと思うっていうよりかはさ、神様に、ね、イエスについていきたいなと思ったっていう時が洗礼を受けるいいタイミングってことだよね。
うん。そうだと思う、うん、あと真理と恵みで言うと真理っていうのはやっぱ性的なピュアを守、ね、保つっていうのが重要だってことであり、うん、でも真実は自分の力では本当不可能っていう、
うん、
そのための恵みが必要っていうのがリアルなところだと思うから、
うん、
やっぱそれは本当に洗礼はそれを助けてくれるものがリアルだから、
うんうん、
間違いない、それを信じてるのがそこに進んでほしいなってすごく、
ね、確かに。芝はなんか他によく聞くとこある、洗礼に関して。
そうですね、何があるかな。でもやっぱりそのね、家族の問題だったりとか、
うんうん
う
ん、
そういうところがあるからちょっと迷っちゃうなみたいなところはあったりするけれど、うんうん、聞いたりはするけれども、うんうん、でもやっぱその洗礼ってさ、もうこのエピソードでずっと話してるけど、やっぱりすごく大きなものに感じるかもしれない、うん、で力としては霊的な意味合いとしてはすごく大きな力を持ってることに間違いはない、
うん、
けど洗礼というそのなんていうの、形というかね、そのイベントとして見た時には、うんうん、やっぱり一番大切なのは自分がどれだけクリスチャンとして生きてるかでもないし、
うん、
自分がどれだけ間違いを犯してないか完璧かでもない、うん、そのイエスを信じてついていきたいっていう思いが一番大切だからこそ、あなたにそれがあるのであればもうあの洗礼を受けるステップっていう、なんていうの、を踏むのにふさわしいところにいるよっていうことを励ましてあげたよね。
うん、なんかやっぱ、うん、そのね、人々を引き離すものじゃなくてやっぱり一致させていくとか団結させていくものだと思うし、
うん、
なんかよくさ、あのやっぱクリスチャンっていうターさんさ、用語がやっぱりさ宗教的に感じてしまってさ、うん、よくなんかテレビとかでもなんかさ見るのは違うさ宗教の人たちのところに出家しましたとかそういう言葉使う時あるじゃん、はいはいはい、だから洗礼イコールそういったイメージを持っちゃう人もいるよね。ちょっと混乱しちゃうみたいな、出家しなきゃいけないんだとかさ、離れなきゃいけないんだ感あるよね。
完全に世の中から隔絶されるとかね、あるかもしれないけど、うん、だからそのクリスチャン、まあ、イエスを信じて洗礼受けたからって言って、例えば、親戚の方が亡くなって、ね、物色の掃除機になるってのでさ、あ、うん、じゃあもう自分は絶対いけないんだっていう風な不安も抱える必要ないと思うんだよね、
うん
うん
うん、
それはもうどこに心があるかが重要で、
そうだね、何を賛美してるかが重要だから、
ね、何を賛美してるかが重要だ。だからそういう考えるとすると、うん、今この日本の社会の中でイエスについていくものであるっていう姿が、
うん
うん、
イエスを信じることと洗礼の姿だろう。
確かになんかちょっと面白いなと思ったのは、あの、ゆきの会社とかで、会社とかでよくあると思うんだけどさ、やっぱ新年を迎えるとさ、あの、願掛けに行ったりとかさ、お参りに行ったりするじゃん。うんはいはいはい、で、ゆきの会社ではさ、ゆきがクリスチャンっていうの結構みんな知ってるから、うん、あ、じゃあ渋谷さん、いや、行けます？渋谷さん大丈夫ですか？みたいな感じで言われて、ゆきが、あ、行かなくていいなら行かなくていいんですけど、みたいな、全然いいですよ、行きますよ、みたいな、あの、感じだから、やっぱ結構やっぱそこも、やっぱり世間的なね、考え方っていうのは、やっぱクリスチャンイコールこういうことできない、クリスチャンイコール違うっていうイメージがあるからこそ、洗礼をためらっちゃう人がいると思うけど、ぜひなんかそういったことではないし、聖書的にはこういうふうに言ってるので、正しい理解、正しい真理を理解して、あの恵みを持って力強く、あのみんなにあのおすすめして教え続けてほしいですね。
うん、あとでもリアルな話は、洗礼の前に絶対攻撃があるってこと。洗礼の前後、
まあ、違いない、
うん、これは多分相当洗礼が力強くて、悪魔がマジでこのギア1を止めたいんだと思うんだよね、
うん、確かにね、
うん、もうスピードが上がる前にこの止めたいっていうのがあるから、
うんうん、
あのしかもマジで意味わかんない形で、えっていう形でここかっていう攻撃があるから、
うん
うんうん、それは絶対に前もって準備し、うん、先週話したねエピソードでもあったけども、前もってそれは話しておくっていうこと、
うん
うん、重要だ
と。だしさえたらさん、その洗礼を受けた後もイエスは40日間ね、あの試練とかがありましたからね、うん、あの受ける前後は特にそうだよね。
うん、本当にね、直後にイエスはそのね、3章の終わりで洗礼を受けて、4章の頭から荒野で誘惑を受けてるからね、
うん、
でもその後はイエスの本当の目的を生き始めてるから、
そうだね、うんうんうん、
その後は本当にすごい価値があるものが待ってるから、
ね、
うん、その攻撃にビビらずにその先を見てほしいなって思うね、うん、
確かに洗礼を受けたからって無敵になるってわけじゃないからね、
うん、だからコミュニティ必要だし、
うん、確かに、
う
だし、やっぱあのもう一つ質問があったのは、やっぱあのここら辺に奥さんがいるので、奥さんからの質問はあのやっぱ洗礼を受けることによってさ、芝子のやっぱこのちょっとみんな触れたけどさ、その向上、うん、なんかその罪の性質っていうのがオフになるっていうのはすごくパワフルなことだよね。ターさんも言ってたけどさ、うん、それをしたくなくなったとかさ、うん、前してた間違ってたことにやりたいという欲望がなくなる、その完全にオフになるっていうのは、うん、すごく正しい、うん、パワフルな心理だよね、理解するとね。
そうだね。俺自身もあのタスケのタバコのストーリーあったんだけど、偶然にも俺もねタバコをやめたタイミングっていうのがそのタイミングで、
面白い。
そうそう、自分もタバコ捨てたんだけれども、あとなんかそのなんて言うんだろうな、パーティー壁というか
パーティー壁
パーティー壁ってすごい、
そんな存在すんだ、そんなこと
が。なんかそんな壁あったの、夜にさこうクラブに遊びに行くとか、なんかそういう、なんか
今までも一人でしょ、一人で行ってた
から、一人で違う時に話
しました、ね、すごいよね。
そう、うん、でも今までしたくてしょうがなかったことに対する興味っていうものが本当にね薄れるというか、なんかそれよりももっといいものを見始めることができたっていうのが、やっぱその洗礼を受けたタイミングであったからこそ、う
ん、やっぱ性質がオフになってんだね。
そう、水の中に入って出てくるだけのことなんだけど、でもやっぱり霊的に力強いことが起きるっていうのは間違いないからね、
超自然的なことがね、うん、起きてると思うし、やっぱさ、ターさんさ、最後にでもそういったことを、やっぱ洗礼受ける瞬間ってやっぱさ、すごくあのそういった過去から切り離されるとかさ、その神様、うん、イエスの復活とともにね蘇るように水が出てきた時っていうのもあるし、やっぱすごく霊的に満たされる瞬間でもあるんじゃない、
うん、いや本当にそうだね。俺も洗礼受けて出て着替えてっていう、着替えてる最中がなんか本当正しいことをしたって感覚がすごくあったりとか、うん、本当にこの聖霊をもう頭の上からあったかいものが流れていくような感覚だったりとか、
確かに、
でまたそのね、それを祝福として肩に手を置いてもらって祈ってもらった時に、何か今まで感じたことない、なんか今俺は整えられてるっていうか、うん、その今正しい
ことに、俺母さんと受けたの一緒の時かな、母さん何月に受けた、
俺は、ね、11月だった、4月、
あ、じゃあその1個後のとこか、
うん、うん、そう4月の、うん、だ俺はイエス教会に来て1ヶ月後に洗礼受けたから、
うん、ああそうなんだ、
そうだからそういった意味ではね、そのさっきも話したけどどれくらいの期間とかじゃなかったけど、うん、本当に力強い体験を出たなと思う、うん、
すごいね、早い方、俺3ヶ月後だった、
うん、
あ、そのやってるタイミングとかもあったんだけども、
う
ん、
ね、
どこかで別に信じてんだからそんな受けないでいいだろうっていうふうに思ってたとこもあった、個人的には。だからちょっとあれだね、性格が悪い方からさ、信じてクリスチャンだったら別に色の以上みたいな感じのやつがあったけど、やっぱ本当に受けて、内側が変わったなっていうふうに思うけど、芝はどれぐらいのラグがあったの、信じたとか。
俺も1ヶ月ですね。
1ヶ月、すぐ受けたのね、じゃあね。
うん、受けた。うん、
でもタイミング的にはさ、芝もさ、俺、友達でさ、大学一緒だった子は芝が洗礼授けてくれた1週間後とかだったもんね、あの人は。
ああ、そうだね。うんうん。
うん、
そう、
だからいろいろな、すぐでもいいし、時間かかる人でもいいけど、たくさんこれは受けてないんだったら受けましょうってことかね。
うんうん、そうだね。あとね、すごく良かったのは、俺はイエスについてこうと思って洗礼受けたっていうのもあるんだけど、それ以上に、うん、ピュアの決断がしたかったからってのも一つあったんだよね、
うんうんうんうん、
ピュアのスタディをしてもらって、あ、この結婚生活欲しい、でも自分には無理だって、うん、でも洗礼を受けてイエスに助けてもらいたいっていう、
うん、
ムーブメントがしたから。あー、いいね、そうそうそう、だから結構ね、そういったピュアと洗礼のスタディってセットで教えるのってすごく
いいな
っていう
のが、ね、過去から洗い流される感あるもんね、うん、切り離されるっていう
のは、ね、切り離されて新しく進めてるっていうね、
うん、素晴らしいですね。なのでね、いろんな質問とかいろいろなね、日本のね先入観があってのね、いろんな質問今日できたと思うんだけども、うん、なんかそんな感じにね、あの洗礼に対してでもいいし、違うトピックでもいいけど、なんか質問があったらぜひぜひ質問していただければ、どこかのエピソードでね、今週は質問を答えるエピソードだよっていうのもできてもいいのかなっていうふうに思うので、うん、ぜひぜひいいねとか高評価、チャンネル登録をして、皆さんにシェアしながら、いろんな大きい波を一緒に乗っていきましょう。
はい、
はい、
いい感じで次回のエピソードで会いましょう。皆さんまたね、
またね、バイバイ。
はい、ということで、タンさんやってきました、イースターのさだなみバージョンです。
おお、
これはイースターだからすごいパワフルなさだなみになるんじゃないかと思うんですけど、どうですかね。
これはですね、一度ね、こうまた復活するっていう
復活するストーリーになるのかもね、じゃあ ね,
ですね。
大丈夫かと思っても持ちこたえるっていうことかもしれない、
ね。そう、一度ね、一度この笑いが死んでから、こう波がこう。でも3日目かもしれないけどね。3
日目には確かに、だからこれの今日のさざ波はちょっと聞いてはって思っても3日後に聞いたらすごい面白いかもしれ
ない。何じゃそれ。熟成させるのちょっと。
熟成3日目に復活していたっていう。そういう感じで、じゃあ芝イースターさざ波お願いできますかね。
はい、さざ波でいきましょう。
お願いします。
夏祭りで小学校の頃に金魚すくいが王やったんですけど、
ガオ
ガオ金魚すくいすごい苦手でだったんだけど、その時はたまたまうまくいって本当にあのすくえたんだよね。で大喜びで家に帰って、お父さん金魚飼っていいっつって、でうちにはその水槽がなかったから、外にある水がめだったら金魚飼っていいよって言われて、その玄関の横に水がめを置いて、でそこに取ってきた金魚を入れて、ですごい可愛がってたので、毎日毎日餌を与えて、どんどんどんどんこうね、金魚が大きくなっていって、でそれが自分の本当にあの学校から帰ってきた時の日課で、で毎日家に帰ってくるとまず最初に金魚に餌をあげるみたいな、でそれを繰り返していくと、不思議なことに金魚もだんだん自分のことを、まあ、主人だと思うようになってきて、であの自分が帰ってくるとやっぱりすごく喜ぶんだよね。いつもよりも動きが活発になって、でまあそのね、ピャンとかこう飛び跳ねたりとかしながらさ、
金魚すごいな。
であの餌やって、である日学校から帰ってきて、でものすごい俺も楽しみで、こうもう金魚の水がめが見えたところから俺走り始めるんだよね。もう そこから全部スローモーションになってくるんだけど、走ってきて帰ってきたぞつって、でそうすると俺のその金魚もこうピシャーンって飛び跳ねながら俺の方をこうパッ向いて、おかえりピシャーンって待ってろよ今餌あげるからな、待ってるよ早く餌ちょうだいねピシャーンってでこうわー走っていって、カバンボーン投げて餌取ってよし行くぞってなって、おんまちょうだいって、もうそのもう喜びが頂点に達した時のジャンプで、その行くぞーピシャーンブザッ、気づいたら金魚俺の足の下にいた。
ということは踏んでしまって
喜びがオーバーフローして踏んづけちゃって
踏んづけちゃってただ3日目に
復活せずあれ以来俺金魚に目合わせらんないわ
そうだ
ね、何さだ波ですか、タダさんこれは。
いやーもうこれはちょっともう一回出してしまうんですけども、キーホルダーの中の北斎ですねこれね。
キーホルダーの中ないい波サイズですね。でもキーホルダーの中、
ちょうどね、でも北斎のような波は出てたかなっていう。
ああ素晴らしい。まあ、でもちょっと今でも疑問に思うのは、そんな金魚って飛び跳ねるのかなと思うんですけど、どうなったんですか。
僕は個人的にはまだ見たことがないかもしれない。
ピシャピシャ帰ってくるために飛び跳ねるもんなんです。
あのあれですよ、自分が大好きなものを見るときってやっぱり周りの人が見るものとは違う視点で見えるじゃないですか。
ああなるほどね。喜んで
る。マイロを見る目と一緒ですよ。
なるほど、ね、喜んでるよ、ね。確かにね。
あの道にいるゴキブリとか実際のサイズより大きく見えたりするもんね。
確かにね。
ちょっとよくわかんないですけど
本当に
こんな感じで皆さん次回の人と会いましょう。またね。
バイバイ。